こうして礼拝を守ることができるその恵みを覚えながら、ヨブ記の最後の章を今日はご一緒に学びたいと思います。神の前に打ちのめされたヨブの言葉が今日のところには記されております。で、そして今日の読んでいただいた一番最後6節の言葉、それゆえ私は塵と灰の上に伏し自分を退け悔い改めます。これがヨブの口から発せられる最後の言葉ということになります。自分の正しさというものをあれほど主張してきたヨブが今悔い改めている。このヨブの姿勢というものを、あるいは神の存在そのものを批判をする人たちもいるわけであります。どういうことかと申しますと、神はそもそも不当な苦しみというか苦悩を一方的にヨブに下しておいて、ヨブの訴えやヨブの問い、そういうものには一切沈黙を守り、問い詰められると創造者の王権を引き抜いてヨブをこの脅かし、かつひれ伏せさせた。で、そのような神は暴君でしかないではないか。で、そしてそのような神に屈したヨブもまた情けないというですね、あるいはそういうヨブにつまずいた、そういうこう受け止め方をする方も多いわけであります。今ヨブは打ちのめされて、塵と灰に伏して自分を退け悔い改めている。で、このようにヨブを変えていったものが一体何であったのか、で、そういうことをご一緒に学びたいと思うのです。で、ヨブ記といえば、その冒頭がよく知られているわけです。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろうと、主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよと、そのようにどのような時にもヨブは神を非難することなく罪を犯すことをしなかった。で、これがヨブ記の一章に記されていることであったわけです。で、しかし果たして本当にそうだったのか。すでに学んできましたように、そういうヨブの言葉を打ち消してしまうようなヨブの激しい叫びというか、あるいは問い、あるいは神への怒りの言葉、そういうものをヨブは発し続けてきたのであります。で、そしてついに神から、ヨブよ、お前は自分を無罪とするために私を有罪とするのか、そういうふうに問われるほど、この神に対して鋭く、あるいは非の打ちどころなくといいますか、自分の正しさっていうものをこう主張し続けてきたヨブの姿というものに私たちはこう触れてきたわけであります。創世記の3章において、私たち人間の現在というものですね、そういう事柄がこう記されていますけれども、この最初のエデンの園、神様が作られた本当にこの祝福に満ちたその世界というか、園の中に、その真ん中中央の木の実を食べれば、神のように善悪を知る者になれる、あるいは神のようになれる、神の座にそれは座っていくということでもあり、そしてそれが現在ということであるわけですね。ヨブは自分の正しさを主張し、座ってはならない神の座に知らず知らずのうちに座ってしまっていた。 で、この呼ぶ記の最初に記されていた呼ぶという人物についての言葉、どんな時も神を褒めたたえ、どんな時にも罪を犯さなかったというその言葉が、言うならばこうひっくり返されるような呼ぶの姿というものが、これまでの章でこうずっとこう展開をされてきたと言っていいだろうと思います。でしかし今ですよ、この呼ぶ記の42章最終章に至って、呼ぶは神の前に塵と灰に伏して罪を告白し悔い改めている。呼ぶをこのように変えた力は一体何であったのか。今日の一節から二節、呼ぶは主に答えていった。あなたは全能であり、身旨の成就を妨げることはできないと悟りました。ここで呼ぶはまず、神は全能者だと、あなたは全能でありというふうにこう言っているわけですね。でそして次に、自分は身旨の成就を妨げていたことを呼ぶは認めるわけであります。ではこの身旨の成就とは一体何なのか。私たちは創造者である神の身旨ということについて、創世記のこれもまた2章3節から教えられると思うのです。どういうことが書かれているかというと、神がこの世界をお作りになった、天地を作られた、その創造物語の中で、神は6日にわたってこの天地を創造され、そして7日目に休まれた、そういうことが書かれているわけですね。でそこに創世記の2章の3節に、この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し聖別されたと書かれています。すなわち祝福して聖別する、これが神様の創造の目的だというわけです。ですから身旨の成就ってのは、聖別して祝福する、これが神様の身旨、神様の思いであって、その成就のために神はこれまで働いてこられたのだと聖書は語るわけであります。神が天地を創造された、そして神が作られた世界にいろんな生き物がそこに命を与えられた、人間も創造された、でそれらすべては神様のもの、そしてそれぞれが価値ある尊いものとして神様の祝福のもとに置かれているんだ、そういうことがあの創世記の物語で私たちに示されるわけです。祝福して聖別をする、これが神様の御心であるわけです。でそういう神の意思を知らされて、ヨブは神の前にひざまずき罪を告白していくわけです。今日の3節の言葉、これは何者か、知識もないのに神の経輪を隠そうとするとは、このこれはすでに学んだ38章の、まあ、2節の言葉と、まあ、ほぼ同じであります。神の経輪ってのは、経輪ってのはこれは天下を統治するということで、その神の経輪、神の御業、それを隠そうとするものは何者か、知識もないのにと、そういうふうに厳しく問われるわけであります。でそしてヨブは3節の後半ですね、私は理解できておりませんでした、私の知識を超えた驚くべき御業をあげつらっておりました、 こう告白せざるを得ないわけであります。で、私たちもこのように神の業を人間の浅はかな知恵や知識を持ってあげつらうということがないでしょうか。ヨブはそのような自分というものを神の前に思い知らされていくわけであります。ヨブの理解できなかった神の驚くべき御業、ヨブはこの御業を今見るものとなった、あるいは知るものとなった。それゆえに神の前にひざまずいているということです。前回学んだところですけれども、40章の15節に見よベヘモットという言葉がありました。そしてさらに16節にも見よという言葉がありました。激しくヨブに問うた神が今見よ見よというふうにこう繰り返してヨブを見える世界に招かれたということを前回まあお話をしたわけであります。神はヨブを厳しく問いながらも、しかしヨブを裁く神ではなくて、ヨブを見よと、見なさいと、そのようにヨブを見える世界へと招かれた。で、そこからヨブの姿勢っていうものがこう一変させられていくわけであります。問う神から招かれる神、驚くべき神の御業を見る者へと神は私たちを招かれている。そのような神の姿というものがここに示されてくるのであります。ベヘモットとかレビアタンっていうのは、まあ、混沌と闇の世界に、まあ、君臨をする怪獣というか、まあ、怪物であるということをお話ししました。あくまでも神話の世界の、まあ、物語ですけれども、それは人間を闇の中に、混沌としたその闇の中に引きずり込んで苦しめる、そういうこう、まあ、怪物怪獣であるわけですね。誰も太刀打ちできない、そういう闇の世界の力の、まあ、象徴であるわけです。で、そのベヘモットとレビアタンを神は決して排除されない。で、それどころか前回学んだ41章の3節でですね、天の下にあるものはすべて私のものだと、こう神は語られた。で、誠に不思議なことでありますけれども、そのベヘモットもレビアタンも神が創造されたものなんだ。で、その混沌と闇に力を発揮する怪獣なんだけれども、神は排除されることなく、それらも私のものだと、こう語られ、そして神の平和の中に招き、これらと戯れ平和に楽しく過ごす、そういう神の姿っていうものがここに描かれていたわけです。神の創造された世界は神の支配のもとにあるのだと。で、そして全てが私のものだと言って祝福し、それを性別してくださる聖なる神が罪の中にあるものを聖なるものと認め、私のものだと言ってくださる。そして全てのものを神の祝福の中に生かそうとされる神の驚くべき御業っていうものがここに示されていると思うのです。で、その驚くべき御業をヨブはこの招かれ見るものとされた、そういうことだと思います。ヨブは今塵と灰の上に伏しています。そしてかつてのヨブも、苦しみの中にあったヨブもですよ、 塵と灰の上に座り、本当に惨めな姿を晒し、激しい苦悩と痛みの中で必死になって神を呼び続けてまいりました。でそして今その同じ塵と灰の上に呼ぶは伏しているわけです。しかし今その呼ぶは神の前で自らの姿というものを本当に深く見つめて、自分は正しいとこう主張してきた、そういう自分を今退けて、この自らの姿存在っていうものがどうであるか本当にこう深く知らされ、感謝の中で罪を告白するものへと変えられているということが言えると思います。でこれは今日の後のところ、まあ、次週学ぶところになりますけれども、7節以下を見るとですね、友人たちがこの神からお叱りを受ける、そういう場面が出てまいります。でそこでヨブは正しいものというふうにこう呼ばれるわけですね。この例えば7節の途中ですが、私はお前とお前の2人の友人に対して怒っている、お前たちは私について、私のしもべヨブのように正しく語らなかったからだ、そういう言葉が出てまいります。ヨブは、まあ、ここで最後にこう正しいものとこう認められているわけです。今まで神からあなたは正しいと言っていただくことをずっと願い続けてきたヨブが、今灰と塵の上に伏して自分を退け悔い改めるそのところにおいて、正しいものだと神から認められているわけです。それまでのヨブは自分はこんなに立派に生きている、正しく生きている、そう胸を張って神の前に立ち続けてまいりました。そして自分はこんなに神を信じているのに、なぜこのようにひどい目に遭うのか、ヨブは苦しみの中で自分の正しさっていうものをこう主張し続けてきたわけです。でしかし自分が正しいと思ってしまうそのところに、実はヨブの落とし穴があったと思うのです。ヨブほどの信仰者はいない、このヨブ記の冒頭ですね、どんな時にも神を褒めたたえ、どんな時にも神を批判することなく罪を犯さなかったヨブ、そういうふうに記されていたわけですけど、そこにヨブの落とし穴があった。神をさえ裁いてしまう、そういう罪の中に陥っていくヨブの姿というものが描かれてきたと思うのです。でそれでもです、神のヨブを見つめる目は変わっていないということ、ここが大事だと思うんです。それでも神はヨブを正しいと認めてくださるわけです。神のヨブに対する思い、あるいはヨブを見る目は変わらない。神はヨブを、それでもあなたは私のものだと、そしてあなたを性別し、あなたを祝福して生かす、こうおっしゃる神の御旨は、御心は何ら変わることがないのであります。罪の中に落ちていくヨブですけれど、ヨブに対する神の見方は変わらない。罪の中にあるヨブをなお正しいと認め、祝福して生かす神、この神にヨブはこの苦しみの中で深く出会っていったのではないでしょうか。五節のところに、あなたのことを耳にしてはおりました、しかし今この目であなたを仰ぎ見ますと、 このヨブは申しております。耳にしてはおりましたけれども、神様あなたのことを耳にしてはおりましたけれども、本当には知りませんでした。ここはやはり重要だと思うんですね。神様のことを知っているようで、実は本当は知らなかった、本当に神様との交わりを自分は持っていなかった、神というものが本当に知っているようで遠い存在であったというかですね。7節以下で、友人たちが神からまあお叱りを受けるのもこの点にあると思うんですね。つまり友人たちは、自分たちは神を知っていると言いながら、神の代弁者のごとくにヨブに語ったことに問題があったわけです。ヨブもまた友人たちに、自分は神を信じている、知っていると言ってきましたけれども、本当の意味で信じてはいなかったんですね。信じきれていなかったんだと思います。自分が正しいと思うそのところに落とし穴があって、どんどんその罪の中にはまっていく自分にヨブは気づかなかった。で、しかし今ヨブはこの目であなたを仰ぎ見ます。罪の中に働く神の御業、苦難の中に働く神の御業というものを見ることができました。神がどこで働いておられるのか、神様の御旨がどこにあるのか、そのことを深く自分は見て知ることができるようになりましたと、こうヨブはここで告白しているのであります。自分がどんな人間であったとしても、あなたを祝福して聖別するというこのようにおっしゃってくださる神の御旨は決して変わらない。ヨブを見る神の目は変わることがないのです。罪に陥っていくヨブをなお正しいものと認め、聖別し祝福してくださる神の御業を見ることができました。塵と灰の上に伏して罪を告白せざるを得ないこの私をも、あなたは私のものだとこう言って受け止めてくださる神様の愛を自分は知るものとなりました。だからあなたを崇めます。ヨブは最後にですね、神を賛美する言葉をここで語っている、そのように受け止めていいだろうと思います。私たちが礼拝する意味というものがここに示される思いがいたします。今復活節の日々を過ごしていますけれども、私たちの罪を担って主イエスキリストが十字架に死に、そして復活してくださった、主の十字架と復活によって私たちは神のものとして贖い取られ、新しい復活の命に生かされている。で、その恵みを感謝し喜んで神を讃える、これが日曜日ごとの礼拝だと思うのです。私たちはヨブの姿に自分の姿を重ねてみることができます。そして神の業を、神の御心を私たちは知ることができるわけです。罪にはまっていく私たちをなお、それでもあなたは私のものだとこう言い続けてくださる主の恵みを私たちは知ることができます。聖なる神が罪ある私たちを聖なるもの、正しいものとして見続けて祝福し続けていてくださる。イエス・キリストの十字架によって私たちの罪を私のものとしてくださった、 私たちの罪を神のものとして神ご自身が引き受け、そして罪ある私たちを性別し祝福し救って生かす十字架の主がここから指し示されてくるのであります。天地創造の目的、性別して祝福する、そういう驚くべき神の御業はイエス・キリストによって成就をいたしました。ヨブに注がれた神の愛の業はイエスの十字架によって本当に成就をし、私たちに明らかなものとなった、こう言っていいだろうと思います。でそれゆえに私たちはこの目であなたを仰ぎ見ますと、この目であなたをこう言ったヨブ以上に、確かに神を仰ぎ見ることができるものとされているということではないでしょうか。今日備えられている聖餐において、驚くべき神の救いの御業を私たちは見て、また体で味わうことができる。この主を仰いで高らかに賛美をし礼拝を捧げ続けることができる、その幸いが呼ぶ記を通して私たちに示されております。